礼儀を感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日はヨハネによる福音書14章15節から24節を開き、愛する戒めと題してメッセージを取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読して参りましょう。
ヨハネの福音書14章15節から24節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わされた父のものです。
さあ、今日の箇所は、イエス様がご自分が十字架にかかられること、このことを念頭に置いて語られた箇所でございました。ですから、18、19節の、私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ますとあるのは、まだ主の十字架を理解することができない弟子たちに向かって、前もって、イエス様は私はたっけ、十字架にかけられて、そして死んで天に帰るけれども、また戻ってくるから大丈夫だ、安心してよ。このように語っているのでありました。まさに弟子たちを思うイエス様の愛の語りかけなのでございます。さあ、今日の箇所はですね、イエス様がまた再び戻ってくること、このことも語っておられますけれども、もう一つ大切なことが語られておりました。それは、16節。父はもう一人の、助け主をあなた方にお与えになりますとあるように、助け主、弁護者とも表現される神の霊、聖霊が与えられる、このことが語られている箇所なのでございます。イエス様は、十字架にかかられた後、3日後、蘇ってこの地上にまた戻られました。でもまた天にお帰りになりました。で、終わりか。いや、そうではないんですね。神の霊が与えられる。そうです。そして、いつまでもあなた方と共におられるとあるように、いつまでも、そう、とこしえに永遠に離れることがない神の霊が私たちに与えられるのでございます。ハレルヤ。そして15節、21節に注目したい大切なことが語られておりました。まず15節、拝読いたします。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして、21節。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。の箇所です。私の戒めを守る人は、私を愛する人で、私を愛する人は私の戒めを守る人だと語られておりました。そうです。イエス様を愛する私たちは守るべき戒めがある。じゃあこの戒めは一体何なのかと申し上げますと、それはですね、13章、前の章である13章の34節を見るとわかります。拝読いたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うこと。これが私たちに与えられた戒め、生き方なのでございます。そしてですね、この戒めは今日の聖書箇所の少し後ろ15章の12節と17節にも出てきます。せっかくですから、 拝読いたします。まず12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。そして17節、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。アーメン。そう、神様に愛されて愛を知っている私たちだからこそ互いに愛し合えることができる。そしてこれが私たちに与えられている大切な大事な守るべき戒めなのです。またこの愛し合うことが大事である、これはですね、22節にイスカリオテでないユダが出てきたことからも、この愛し合うことが大事であるということが、語られていると言えるのではないでしょうか。でも、というのもですよ、このイスカリオテでないとわざわざ書かれることで、私たちはどうですか？イスカリオテである方のユダがこう連想されますよね。そうです。イスカリオテのユダとは、イエス様を裏切ったユダのこと。逆説的ではありますけれども、裏切りからこの愛することの大切さ、愛し合うことが本当にどれだけ大事であるのか、このことが、まあ、浮き上がってくると言えるのではないでしょうか。今日はですね、神様から与えられたこの箇所から、覚えたいことがあります。それは、神の霊が与えられた神の子、私たちは、すべての人を愛するでございます。イエス様を信じ、そして神の霊が与えられた私たちは、そうです。すべての人を愛することができるのでございます。すべての人ですよ。あの人は省くとかはないのでございます。まあ、世界共通で、子供は親に似る。これはもうみんなが思っているというか、まあまあ事実であります。やはり血は水よりも濃いと言いますけれども、つながり、血のつながりは大きい。容姿、見た目が似ますし、またそれだけでなくて、考え方や生き方なども似ますよね。そしてこれは、父なる神様と子である私たちもそうなのでございます。血ではなくて、神の霊によってつながっている私たちは、父なる神様、そう、愛なる神様に似るものである。愛のご性質、それを私たちは受け継ぐものなのでございます。また似るのは親だけではありませんよね。兄弟にも似ます。私たちの兄弟一番上の兄、そう、イエス様に皆さんは似るものでございます。イエス様はこの地上で、愛に生き切ったお方でございました。愛をもってこの地上を歩まれました。その愛の生き方に私たちも似る、習うものなのでございます。まあでもこのように申し上げると、いやでも私はちょっとその愛するのがね、あの人は、まあ、愛したいんですけどもなかなか愛することが難しいとおっしゃる方がおられます。もちろんそこにはですよ、愛することが難しい、困難である理由が何らかの訳があることでしょう。お辛い体験であったかもしれません。ひどい仕打ちをされた。それがあるからかもしれません。それゆえに愛することが難しい現実がある。それはよくわかります。でもですよ、でも神の子である皆さんは聖霊のつながりによって、神の霊によるつながりによって、神の愛、この性質を受け継いでいる。神の愛の品格、人格と言ったらいいでしょうか。それを皆さんはもう持っておられる方であること。これは否まないでいただきたいのでございます。もし愛せないという方がおられたら、もちろんね、その気持ちが難しいと思う、そんな気持ちが湧き出てきたら、ぜひですね、父なる神様に、愛の神様に思いをこう馳せていただきたいと思うのでございます。皆さんは、日本を代表する、神学者である北森和夫先生をご存知でしょうか。先生はですね、神の痛みの神学、という本を、書かれた方でございます。その著書の中で、 神様のことをこのように表現されておりました。先生はですね、神様は、神は包むべからざるものを包みたもうがゆえに、自ら破れ、傷つき、痛みたもう神である。と神様のことを表現なさったのです。ちょっと言葉が難しいので噛み砕いて、お語りいたしますと、神様は罪人である私たちを、本来包むことができない私たちを包むことによって自ら破れ、傷つき、痛みを負う神様なのだ、このように語られたのであります。そうですよね。まさに主の十字架、罪人である私たち、本来は許されるものではない、でもその愛のゆえに、神様は、イエス様はご自分がその罪を、私たちの罪をすべて引き受け、そして十字架にかかることで、そう、私たちを救ってくださった。その神の愛、愛のゆえに主なる神様は痛みを、傷を負ってくださったのでございます。イエス様は十字架上で祈られました。ご自分をもう今殺そうとしている、その者たちに、をその者たちのためにイエス様は祈られたんです。父よ、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。許し、愛に引き切りました。そうです、この主の愛、神の愛が皆さんの中に神の霊を通して脈々と受け継がれていることを、包むべからざるものを包む、その神の愛があなたに、皆さんにはそれが受け継がれていることを、ぜひ覚えていただきたいのでございます。神の霊によって、そうです、御霊の実が実ります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、これらの御霊の実が、実りが、愛の実りが皆さんに与えられる、皆さんから実る、このことをぜひ覚えていただきたいのでございます。もちろん愛することが難しい方がおられることでしょう。でも愛は全ての罪とがを覆います。その愛が皆さんにはある。最後に15節をもう一度拝読いたします。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。皆さんには助け主、神の霊が与えられている。そう、その神の霊のゆえに皆さんは愛に生きることができます。神の霊によって、神の子として今歩まれている皆さんは、すべての人を愛することができるのでございます。イエス様がこの地上を愛で歩まれたように、愛しきったように、皆さんも愛を行うことができるのでございます。皆さんの立つ地に、目に見える形で神の愛がそこに現れるのです。皆さんが立つ地が神の国、愛の神の国となるのでございます。ハレルヤ。一言お祈りいたします。愛するご在天の地である神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今日御言葉によって私たちの生きる生き方、戒めが与えられました。神の霊が与えられた私たちだからこそ生きることができる、そこにその守ることができる戒めであります。それは全ての人を愛すること、互いに愛し合うことです。どうぞイエス様が愛に生き切ったように、私たちも愛に生き切ることができますように。愛せないと思う方が私たちにはいます。会社の上司、部下であったり、家族であったり、友人、知人であったり、ひどい仕打ちをしたあの人、こんな辛い体験をさせられたこと、そのことを思うとなかなか愛しにくいと思うことがあることでしょう。でも包むべからざるものを包まれた神の愛が、私たちにはその愛が脈々と受け継がれている、この神の霊により愛することができる、このことを語られたことをありがとうございます。このお祈りを愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。